そこでドテラはほぼ話がまとまったものと飲み込んで、
じゃあまあお入り、ゆっくりお茶でも飲んで話すから、
と言う。別に異存もないから茶屋に入ってドテラの隣に腰を下ろしたら、口のゆがんだ四十ばかりの神さんが妙な匂いのする茶を汲んで出した。茶を飲んだら急に思い出したように腹が減ってきた。減ってきたのか、減っていたのに気がついたのだかわからない。釜口には32銭入っている。何か食おうかしらと考えていると、
君、タバコを飲むかい、
とドテラが朝日の袋を横から差し出した。なかなかお世辞がいい。袋の角が裂けているのは仕方がないが、なんだか薄汚く赤づいた上にびしゃりと押しつぶされて、中にあるタバコが固まって一本になってるように思われる。袖のないドテラだから入れどころに窮して腹掛けの隠し絵でもねじ込んでおくものと見える。
ありがとう、たくさんです、
と断ると、ドテラは別に失望の体もなく、自分で固まったうちの一本を爪垢のたまった指先で引っ張り出した。果たせるかな、タバコはシワだらけになって太刀のように沿っている。それでも破けたところもないと見えて、スパスパ吸うと鼻から煙が出る。際どいところでタバコの用を足しているから不思議だ。
お前さん、いくつになんなさる？
ドテラは自分のことをお前さんと言ったり君と言ったりするようだが、なんで区別するんだか要領を得ない。今までのところで察してみると、儲かる時には君になって、普段の時にはお前さんに服するようにも見える。何でも儲かることがだいぶ気になっているらしい。
19です、
と答えた。実際その時は19に違いなかったのである。
まだ若いんだね、
と口のゆがんだ神さんが後ろ向きになって盆を吹きながら言った。後ろ向きだからどんな顔つきをしているか見えない。独り言だかドテラに話しかけているんだか、それとも自分を相手にする気なんだかわからなかった。するとドテラはさも調子づいた様子で、
そうさ、19じゃ若いもんだ、働き盛りだ、
とどうしても働かなくちゃならないような動きである。自分は黙って将棋を離れた。正面に駄菓子を乗せる台があって、縁の取れた菓子箱のそばに大きな皿がある。上に青い布巾がかかっている。下から丸い揚げまんじゅうがはみ出している。自分はこのまんじゅうが食いたくなったから腰を浮かして菓子台の前まで来たのだが、そばへ来てつらつらまんじゅうの皿を覗き込んでみると、恐ろしいハエだ。しかもそれが皿の前で自分が止まるや否や足音にパッと四方に散ったんで、おやと思いながら気を落ち着けて少しく揚げまんじゅうを物色していると、散らばったハエはもう大風が通り越したから大丈夫だよと申し合わせたように、再びパッとまんじゅうの上へ飛びついてきた。黄色い油ぎった皮の上に黒いポチポチがでたらめにできる。手を出そうかなと思う矢先へ持ってきて、急に黒い斑点が聖夜の静粛のごとく縦横に行列するんだから、少しへきへきしてしまってぼんやり皿を見下ろしていた。
おまんじゅうをあがんなさるかね。まだ新しい。おととい揚げたばかりだから。
かみさんは
いつの間にか盆を吹いてしまって、貸し台の向こう側に立っている。自分はふいと目を上げてかみさんを見た。するとかみさんは何と思ったか、いきなり、節太の手を皿の上にかざして、
もう、大変な早だこと、
と言いながら、かざした手を縦に切って、二三度左右へ振った。
あがるんなら、取ってあげよう。
かみさんはたちまち棚の上から木皿を一枚下ろして、長い竹の箸で、まんじゅうをポンポンポンと七つほど挟み込んで、
こっちがいいでしょう。
と木皿を、自分の腰をかけていた将棋の上へ持っていった。自分は仕方がないから、また元の席へ帰って、木皿の隣へ腰をかけた。見ると、もうハエが飛んできている。自分はハエとまんじゅうと木皿を眺めながら、土寺に向かって、
一つどうです、
と言ってみた。これはあながち、朝日のお礼のためばかりではない。幾分かは土寺が、おとといあげたハエだらけのまんじゅうを食うだろうか食わないだろうか試してみる腹もあったらしい。すると土寺は、
いや、すまない。
と言いながら、何の苦もなく一番上のやつを取って頬張っちまった。唇の熱い口をもごつかせているところを観察すると、まんざらでもなさそうに見えた。そこで自分も思い切って、こちら側の下から、比較的きれいなのをつまみ出してあんぐりやった。油の味が舌の上へ流れ出したと思う間もなく、その中から苦いあんが卒然として味覚を犯してきた。しかしこの際だから別にしまったとも思わなかった。難なくあんも皮も油もぐいと胃の腑へ飲み下してしまったら、自然と手がまた木皿の方へ出たから不思議なものだ。土寺はこの時もう第二のまんじゅうを平らげて第三に移っている。自分に比較すると大変速力が速い。そして食っている間は口をきかない。働くことも儲かることもまるで忘れているらしい。したがって七つのまんじゅうは息を二三度するうちになくなってしまった。しかも自分はたった二つしか食わない。残る5つは瞬く間に土寺のためにしてやられたのである。いかに尻込みをするほどの汚らしいものでも、一度皮切りをやると、あとはそれほど神経に触らずに食えるものだ。これは後で山へ行ってしみじみ経験したことで、今では何でもない陳腐の心理になってしまったが、その時はまんじゅうを食いながら、少々呆れたくらい後が食いたくなった。それに腹は減っている。その上相手が土寺である。この土寺がこともなげに砂のついたまんじゅうをパクつくところを見ると、多少は競争の気味にもなって、神経などはあっても役に立たない。起こすだけが損だという心持ちになる。そこで自分はとうとうかみさんに頼んでまんじゅうのおかわりをもらった。今度は一つどうですとも何とも言わずに、木皿が将棋の上に乗るやいなや、自分の方でまず一つ頬張った。すると土寺も、いやすまないとも何とも言わずに、黙って一つ頬張った。次に自分がまた一つ頬張る。次に土寺がまた一つ頬張る。互い違いに頬張りっこをして六つ目まで来たとき、たった一つ残った。これが幸い自分の番に当たっているので、土寺が手を出さないうちに自分が頬張ってしまった。 それからまたおかわりをもらった。
君、だいぶやるね。
とドテラが言った。自分はだいぶやる気も何もなかったが、言われてみるとだいぶやるに違いない。しかし、これは初手に、ドテラの方で自分の食いたくないものをむしゃむしゃ食ってみせて、自分の食欲を誘致した結果が預かって力あるようだ。ところがドテラの方では、全然こっちの責任でだいぶやっているような好奇であった。だから自分は、なんだかドテラに対して弁解してみたい気がしたが、弁解する言葉がちょっと出てこなかった。ただ雲をつかむようにドテラにも責任があるんだろうと思うだけで、どこが責任なんだかわからなかったから黙っていた。すると、
君、揚げまんじゅうがよっぽど好きと見えるね。
と今度は言った。まんじゅうにもよりきりで、おととい揚げた砂だらけのハエだらけのまんじゅうが好きなわけはない。と言って、現に三皿まで変えて食うものを嫌いだとは無論言われない。だから今度も黙っていた。そこへ茶店のかみさんが突然口を出した。
うちのおまんは、名代のおまんだから、みんながうまがって食べるだよ。
かみさんの言葉を聞いたとき、自分はなんだかバカにされているような気がした。そこでますます黙ってしまった。黙って聞いてると、
うまいこと、この上なしだ。
とドテラが言ってる。本当なんだかお世辞なんだか、ちょっと見当がつかなかった。とにかく、まんじゅうはどうでも構わないから、肝心の労働問題を聞きただしてみようと思って。さっきのお話ですがね、実は僕もいろいろの事情があって、働いて飯を食わなくちゃならない身分なんですが、一体どんなことをやるんですか?とこっちから口を切ってみた。ドテラは正面の菓子台を眺めていたが、この時急に顔だけ自分の方へ向けて、
君、儲かるんだぜ。嘘じゃない。本当に儲かる話なんだから。ぜひやりたまえ。
と、またぞろ自分を君呼ばわりにして、しきりに儲けさせたがっている。こっちへ向き直って、自分を誘い出そうと努める顔つきを見ると、頬骨の下が自然と落ち込んで、落ち込んだ肉が再び顎の枠で角張っている。そこへ、表から差し込む日の加減で、小鼻の下から弓なりに出来上がったシワが深く映っている。この様子を見た自分は、なんとなく儲けるのが恐ろしくなった。僕はそんなに儲けなくってもいいです。しかし働くことは働くです。神聖な労働なら何でもやるです。ドテラの方のあたりには、ハテナという景色がちょっと見えたが、やがて、かの弓なりのシワを左右に開いて、ヤニだらけの歯を遠慮なくむき出して、そうして一種特別な笑い方をした。後から考えると、ドテラには神聖な労働という意味が通じなかったらしい。いやしくも人間たるものが、金儲けの意味さえ知らないで、小難しい口巧者なことを言うから、気の毒だというので、ドテラは笑ったのである。自分は今が今まで死ぬ気でいた。死なないまでも人間のいないところへ行く気でいた。それが出来損なったから、生きるために働く気になったまでである。儲かるとか儲からないとかいう問題は、点で頭の中にはない。 今ないばかりじゃない。東京に行って親の厄介になっている自分からなかった。どころじゃない。儲け主義は大いに軽蔑していた。日本中どこへ行ってもそのくらいな考えは誰にもあるだろうくらいに信じていた。だからドテラがさっきから儲かる儲かるというのを聞くたんびに何のためだろうと不思議に思っていた。無論尺には触らない。尺に触るような身分でもなし、境遇でもないから一向平気ではいたが、これが人間に対する次第の還元で、勧誘の方法として最も効き目のあるものだとは夢にも思い至らなかった。そこでドテラから笑われちまった。笑われてさえ一向を通じなかった。今考えるとバカバカしい。一周特別な笑い方をしたドテラは、その笑いの収まりかけに、
お前さん、全体今まで働いたことがあんなさるのかね。
と少し真面目な調子で聞いた。働くにも働かないにも、昨日、うちを逃げ出したばかりである。自分の経験で働いた試しは、月見の稽古と野球の練習くらいなもので、稼いで食ったことはまだ一日もない。働いたことはないです。しかし、これから働かなくちゃならない身分です。
そうだろう。働いたことがなくっちゃ。じゃあ君、まだ儲けたこともないんだね。
と当たり前のことを聞いた。自分は返事をする必要がないから黙ってると、茶店のかみさんが、菓子台の後ろから、
働く頃には、儲けなくっちゃね。
と言いながら立ち上がった。ドテラが、
まったくだ。儲けようったって、今どきそう儲け口が転がっているもんじゃない。
と幾分か自分に対して恩に着せるように答えるの
を、そうそう。
と幾分か蔑むように聞き流して裏へ出て行った。この操作が妙に気になって、ことによるとまだその後があるかもしれないと思ったせいか、何気なく後ろ影を見送っていると、大きな黒松の根型のところへ行って、立ち小便をし始めたから、急に顔を背けて、ドテラの方を向いた。ドテラはすぐ、
私だから、お前さん、見ず知らずの他人にこんなうまい話をするのだ。これが他のものだったら、受け合ったってただじゃ話っこないうまい口なんだからね。
とまた恩に着せる。自分はめんどくさいからおとなしく、ありがたいですと資格ばって答えておいた。
実はこういう口なんだがね。
とドテラがすぐに言う。自分は黙って聞いていた。
実はこういう口なんだがね、山へ行って仕事をするんだが、私が終戦さえすればすぐ甲府になれる。すぐ甲府になれりゃ大したもんじゃないか。
自分は何か返事を促されるような気がしたけれども、どうもドテラの調子に乗せられて、そうですとは答えるわけにいかなかった。甲府といえば、鉱山の穴の中で働く労働者に違いない。世の中に労働者の種類は大分あるだろうが、そのうちで最も苦しくって、最も過当なものが甲府だとばかり考えていた矢先へ、すぐ甲府になれりゃ大したものだと言われたのだから、調子を合わすどころの騒ぎじゃない。おやっと思うくらい、内心では少なからず驚いた。 甲府の下にはまだまだ甲府より下等な種族があるというのは、大晦日の後にまだたくさん日が余っているというのと同じことで、自分にはほとんど想像がつかなかった。実を言うと、ドテラがこんなことをしゃべるのは、自分を若年と侮って、いい加減に人を騙すのではないかと考えた。ところが相手は存外真面目である。
何しろ、とっつけからすぐに甲府なんだからね。甲府なら楽なもんさ。たちまちのうちに金がうんとたまっちまって、好きなことができらあね。何、銀行もあるんだから、預けようと思えや、いつでも預けられるしさ。ねえ、おかみさん、初めから甲府になれりゃ、結構なもんだね。
と、かみさんの方へ話の向きを持っていくと、かみさんは、さっき裏で、立ちながら用を足したままの顔をして、
そうとも、今からすぐ甲府になっておきゃ、四五年経ちうつにゃ、うなるほどたまるばかりだ。何しろ19だ。働き盛りだ。今のうち儲けなくっちゃ損だ。
と、一句一句間を置いて独り言のように述べている。要するに、このかみさんも、ぜひ甲府になれと言わぬばかりの口裏で、全然ドテラと同意見を持っているように思われた。無論それでよろしい。また、それでなくっても一向構わない。妙なことに、この時ほどおとなしい気分になれたことは、自分が生まれて以来初めてであった。相手がどんな間違いを主張しても、自分はただはいはいと言って聞いていたろうと思う。実を言うと、過去1年間においてしでかした不都合やら、義理やら、人情やら、反問やらが破裂して、大衝突を引き起こした結果、当てどもなくここまで落ちてきたのだから、昨日までの自分のことを考えると、どうしたって、こんなにおとなしくなれるわけがないのだが、実際この時は、人に逆らうような気分は、薬にしたくっても出てこなかった。そうしてまた、それを矛盾とも不思議とも考えなかった。おそらく考える余裕がなかったんだろう。人間のうちでまとまったものは身体だけである。身体がまとまってるもんだから、心も同様に片付いたものだと思って、昨日と今日と、まるで反対のことをしながらも、やはり元の通りの自分だと平気で済ましているものが大分ある。のみならず、一旦責任問題が持ち上がって、自分の反復をなじられた時ですら、いや、私の心は記憶があるばかりで、実はバラバラなんですから、と答えるものがないのはなぜだろう。こういう矛盾をしばしば経験した自分ですら、無理と思いながらも、いささか責任を感じるようだ。してみると、人間はなかなか重宝に、社会の犠牲になるように出来上がったものだ。同時に、自分のバラバラな魂がふらふら不規則に活動する現状を目撃して、自分を他人扱いに観察した、ひいき目なしの真相から割り出して考えると、人間ほど当てにならないものはない。約束とか誓いとかいうものは、自分の魂を自覚した人にはとてもできない話だ。またその約束を盾にとって、相手をぎゅうぎゅう押し付けるなんて蛮行は野暮の至りである。 大抵の約束を実行する場合をよく注意して調べてみると、どこかに無理があるにもかかわらず、その無理を強いて押し隠して、知らぬ顔でやってのけるまでである。決して魂の自由行動じゃない。早くからここに気がついたなら、むやみに人を恨んだり、もだえたり、苦し紛れに家を飛び出したりしなくっても済んだかもしれない。たとえ飛び出しても、この茶屋まで来て、どてらとかみさんに対する自分の態度が、昨日までの自分とは打って変わったところを、他人扱いに落ち着き払って比較するだけの余裕があったら、少しは悟れたろう。惜しいことに、当時の自分には、自分に対する研究心というものがまるでなかった。ただ悔しくって、苦しくって、悲しくって、腹立たしくって、そうして気の毒で、すまなくって、世の中が嫌になって、人間が捨てきれないで、いても立っても、いたたまれないで、むちゃくちゃに歩いて、土寺に引っかかって、揚げまんじゅうを食ったばかりである。昨日は昨日、今日は今日、1時間前は1時間前、30分後は30分後。ただ目の前の心より他に心というものがまるでなくなっちまって、平勢からつなぎの取れない魂が糸戸をふわつき出して、実際あるんだかないんだかすこぶる明瞭でない上に、過去1年間の大きな記憶が、悲劇の夢のように、朦朧と一段の洋粉となって、虚空はるかに再現もなく立て込めているような心持ちであった。そこで平勢の自分なら、なぜ甲府になれば結構なんだとか、どうして甲府より過当なものがあるんだとか、自分は儲けることばかりを目的に働く人間じゃないとか、儲けさえすりゃどこがいいんだとか、なんとかかとか理屈をこねて、できるだけ自己を主張しなければ勘弁しないところを、ただおとなしく控えていた。口だけおとなしいのではない。腹の中からまるで抵抗する気が出なかったのである。何でもこの時の自分は、単に働けばいいということだけを考えていたらしい。いやしくもこのふわふわの魂が五体のうちに、うろつきながらもおられさえすれば、要するに、死にきれないものを、強いて殺してしまうほどの無理を犯さない以上は、甲府以上だろうが、甲府以下だろうが、儲かろうが、儲かるまいが、とんと問題にならなかったものと見える。ただ働く口さえできればそれで結構であるから、働き方の等級や、性質や、結果について、いかに自分の意見と相入れぬホラを吹かれても、またそのホラが、単に自分を誘致するためにする打算的のホラであっても、またそのホラに乗る以上は、理智の人間として自分の人格に少なからぬ汚点を残す恐れがあっても、まるで気にならなかったんだろう。こんな時には複雑な人間が非常に単純になるもんだ。その上、甲府と聞いた時、なんとなく嬉しい心持ちがした。自分は第一に、死ぬかもしれないという決心で家を飛び出したのである。それが第二には、死ななくってもいいから人のいないところへ行きたいと移ってきた。それがまたいつの間にか移って、第三には、ともかくも働こうと変化しちまった。ところで、さて働くとなると、 波の働き方よりも第二に近い方がいい。一歩進めて言えば、第一に縁故のある方が望ましい。第一、第二、第三と、知らぬ間に心変わりがしたようなものの、変わりつつ進んできた心の状態は、うやむやの間に縁を引いて、ずれ落ちながらも、振り返って、元のところを慕いつつ押されてゆくのである。単に働くという決心が、第二を振り切るほど突飛でもなかったし、第一と交渉を立つほど遠くにもいなかったと見える。働きながら人のいないところにいて、最も死に近い状態で作業ができれば、最後の決心は意のごとくに運びながら、幾分か当初の目的にもかなうわけになる。甲府といえば名前の示すごとく、穴の中で日の目を見ない家業である。シャバにいながら、シャバから下へ潜り込んで、暗いところで、荒金土くれを相手に、浮世の声を聞かないで進む。定めて陰気だろう。そこが今の自分には何よりだ。世の中に人間はごてごているが、自分ほど甲府に適したものは決してないに違いない。甲府は自分にとって天職である。と、ここまで明瞭には無論考えなかったが、ただ甲府と聞いたとき、なんとなく陰気な心持ちがして、その陰気がまた、なんとなく嬉しかった。今思い出してみると、やっぱりどうあっても人のこととしか受け取れない。